申命記18章9節から18節です。旧約聖書の309ページです。申命記18章9節から、あなたがあなたの神主の与えられる土地に入ったならば、その国の国々の厭うべき習慣を見習ってはならない。あなたの間に自分の息子娘に火の中を通らせる者、占い師、牧者、易者、呪術師、呪文を唱える者、口寄せ、霊媒、死者に伺いを立てる者などがいてはならない。これらのことを行う者をすべて主は厭われる。これらの厭うべき行いのゆえに、あなたの神主は彼らをあなたの前から追い払われるであろう。あなたはあなたの神主と共にあって全きものでなければならない。あなたが追い払おうとしているこれらの国々の民は、牧者や占い師に尋ねるが、あなたの神主はあなたがそうすることをお許しにならない。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべてあなたがホレブで集会の日に、二度と私の神主の声を聞き、この大いなる火を見て死ぬことのないようにしてくださいとあなたの神主に求めたことに言っている。主はその時私に言われた。彼らの言うことはもっともである。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。そこまでです。お座りください。主に伴われる歩みと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま旧約聖書の申命記18章9節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなたがあなたの神主の与えられる土地に入ったならば、その国々の厭うべき習慣を見習ってはならない。神様はここでイスラエルの人々のありようを気遣っておられます。あなた方は私の民なのだから、約束の地に入ったら決してこのようであってはならない。まるで老人が生まれてきた孫についてあれこれと心配して親に指図を与えているような口ぶりで忠告をしておられます。で、こういう忠告を祖父母から聞かされますと、大抵親は煙たく感じるものではないでしょうか。しかしここであれこれと指図しているのは祖父母ではありません。他ならない神様がこのように忠告しておられます。で、ここに語られている言葉を聞きますと、私たちは神様のことを何という方だろうかとつい考えてしまうかもしれません。 神様は神であって、あらゆる力を持っておられるのですから、こまごまとした心配などなさらずに、何でも御心のままになさったらよいのだろうにと思わないでしょうか。何事であれ神様がご自身の御心のままに持ち運んでくだされば、一切は最も良い形に落ち着いていくのではないでしょうか。それなのにどうして神様はこのようにこまごまとした心配をなさるのでしょうか。神様は一体何を心配しておられるのでしょうか。申命記というのはモーセの特別説教というふうに言われています。申命記の中の言葉というのは、もうじきイスラエルが荒れ野で過ごす40年の時が終わり、乳と蜜の流れる土地に入れられていく、その時の言葉です。神様はここまでご自身の民イスラエルを御心にかけてくださり、御心を砕いて支え持ち運んでくださいました。あれの40年の間、マナやうずらを与え、雲の柱と火の柱のうちにイスラエルに伴ってくださり、そして今や約束の地に導き入れようとしてくださっています。イスラエルの民はそんなふうに神様に特別に顧みられ、大きな贈り物をいくつもいただいて、神様が与えてくださる約束の地で栄えていくことになります。けれどもそんなふうに扱われる中で、イスラエルの民自身は神様からいただいたたくさんの贈り物を一体どのように受け止めるのでしょうか。イスラエルの人たちは自分たちが神様の民とされているという神様からの贈り物を本当に背負って生きていけるのでしょうか。感謝する思いを抱いて、平らな心で神様からの贈り物を生かしていけるのでしょうか。それともしばらくの間は感謝に思い謙虚に生活しなければと思っても、やがては贈り物が与えられているという恵みにすっかり慣れっこになってしまって何も思わなくなってしまうのではないでしょうか。すべてが当たり前のことであるかのように考えて、自分たちは最初からこのようなものだと思い、またしても不平や不満をつぶやくようになったりはしないでしょうか。過ぎた年、私たちが自分自身というものを振り返って考えますと、私たちの場合事情はいつもそんなではなかったでしょうか。神様から多くの贈り物をいただいていても、最初は喜びながら、しかししばらくの時間が過ぎますと、結局それは自分に与えられて当然のものだと気持ちが変わってしまい、つい軽率に振る舞ってしまったということがあったのではないでしょうか。で、そういうありように気がついてみますと、ここで神様があれやこれや イスラエルの人々の身の上を気遣っておられる理由もよくわかるのではないでしょうか。神の民とされているとは申しましても、イスラエルは自分たちだけで生きていくのではありません。他の民族と一切関わらないというわけにはいきません。神の民イスラエルは約束の地に入った後は、その地にいる他の民族と一緒に生活をしていくということになります。そしてそれは旧約の神の民イスラエルに限った話ではありません。私たちキリスト者にしてもまた自分たちだけで生きるのではないからです。キリスト者たちだけが自分だけ特別に聖なる領域の中を過ごしていく、そのような生活を送ることはできるはずがありません。私たちはまさしくこの世の中に生きています。物価が上がったとか、 AI によって仕事が取って代わられて就職しづらいとか、あちらこちらにクマが出没するとか、年金生活なのに病院代がバカにならないとか、電話詐欺や路上強盗に遭わないようにという町の有線放送が始終聞こえるとか、そんなふうに忌まわしい世の中の出来事が頻発するような社会の中をキリスト者も生きていきます。そのように苦労したり心配事を持ちながら生きなければならないという点では、キリスト者である人とそうでない人たちの間に何の違いもありません。教会もキリスト者一人一人もこの世の現実の中で生きています。世と関わりを絶って自分たちだけであるというわけにはいきません。そしてそんなふうに私たちが生きているこの世には、この世なりの生活の流儀があります。そこでは一切の事柄が神様を抜きにした形で進んでいきます。この世にはこの世なりの考え方や意思があります。それは必ずしも横島な考え方や意思だというわけではありません。うんと単純に言うならば、それはどのようにしてでも生き抜こうとする意志です。一人一人がそれぞれに何とかして自分が生きていくために必要な分を確保しようと向きになって生活をしています。自分の分のパンを手放さない、それは愚か、バターさえ奪われることを拒否すると言わんばかりの凄まじい生存のための意志が満ちています。で、そういう生きようとする意志がこの世の中にみなぎっています。そういう生きていくための戦いが繰り広げられている中にあって、教会は果たしてその影響を受けずに歩んでいけるものでしょうか。あるいはまたキリスト者一人一人はどうでしょうか。そういうこの世流儀のあり方と違ったように、この世の中で存在していくことができるものでしょうか。で、さらに言うならば、この世はそういう生活を成り立たせていくために常に何らかの宗教的な要素というものを欲しています。それは 私たちが日頃信仰と思っているものとは少し違っています。この世の生活は常にあやふやで不確かさをはらんでいます。すべてを見通すわけにはいきません。人生は計算づくでは運びません。また自然法則にのっとってというわけにもいきません。 2×2 が4であるというのは昨日も今日も明日もその通りです。水が0度で凍り100度で沸騰するというのも変わりません。けれども私たちが明日生きておられるだろうかということは誰にもわからないんです。水が凍り、また氷が溶けるというような世界が明日もあるかということも厳密に言えば確かなこととは言えないかもしれません。これから先世界がどのようになっていくのか、また私たち自身の身の上にどんなことが降りかかってくるのか、自分は明日今日と同じような健康状態を保っていられるのか、もしかすると思いがけず重い病気や辛い事情が自分自身の上に起こるのではないか、あるいは自分の愛する者たちの上に起こるのではないか、そういうことについて私たちは全く分からずにいます。そしてまさにそういう見通しがきかないという事情があるために、この世では占いあるいは易者、口寄せのようなものを求めてしまうんです。見通しがきかないことから生じる不安を魔術的な仕方でなだめ支えてくれる、そういう便利な人々を、そしてそういう便利な宗教をこの世は常に求めています。今日も初詣に行く人は大勢いるだろうと思います。その人たちが考えることは一つです。この年が穏やかないい年でありますように。初詣をしたからといってそのようなことが起こるという確証は一切ありません。しかしこの世が必要としているのはまさにそういう形ばかりの心の慰めなんです。都合よく背中を押してくれて、そしてまるで飼い犬のように忠実に応えてくれる飼いならされた宗教を世の人々は求めます。そしてそういう誘惑にこれまでモーセが導いてきた人たちも、あるいは教会に連なる私たちキリスト者もつい誘い込まれてしまう危険というのは確かにあるのです。で、今朝お聞きしている聖書箇所の中で神様はご自身の意思をはっきりと表しておられます。すなわちこの世でもろもろの宗教的な誘惑にさらされてはならない。神様の民に対してこの私があなた方の傍らに立つのだと、そうはっきりおっしゃいます。神様はご自身の民を決して一人も放り出しません。15節のところでこのようにおっしゃいます。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に従わねばならない。ここでこの神様の言葉を取り継いでいるのは 年を重ねたモーセです。モーセはこれまでイスラエルの民をこのところまで導いてきました。乳と蜜が流れる土地の入り口のところまでモーセはイスラエルの民を率いてきました。しかし今やモーセの時は終わろうとしています。神様は間もなくモーセを先に眠りについた先祖たちの中にお召しになろうとしています。けれどももしもこのモーセがいなくなったならば、神様とイスラエルの民との結びつきは一体どのようになってしまうのでしょうか。これまではモーセがすべて民に代わって神様と語り合い、神様との交わりを担って歩んできました。その神様とのつながりは、モーセがいなくなってしまったならば、一体どうなるのでしょうか。モーセは、これまで私が神とあなた方をつないできたのだから、自分がいなくなったらもうどうにもならない。そうは考えません。またイスラエルの民も、モーセがいなくては完全にお手上げだというふうにしょんぼりするようなこともありません。イスラエルの民は皆、神様がご自身の民と共に歩んでくださる新しい道を神様が一緒に歩んでくださることを知っています。そしてその新しい道で神様の配慮と支えが途絶えることがないということも知っています。神様がイスラエルの民を支えてくださったのはモーセという人物がいたからではありません。神様がその民を支え導かれるのは、ひとえにその民を深く憐れんでくださるからです。よく教会にとって忠実なしもべであるような方が亡くなったり遠くに引っ越されたりすると、それによって教会がすっかりダメになってしまうのではないかと心配する人がいるものです。ですが、そのような心配をする必要はありません。そして神様もそのようなことは全く心配なさいません。これから先も、御言葉が与えられ、神様は、ご自身に信頼する人々を新しく起こしてゆかれます。あなたの神、主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。神様、モーセの口を通してそのように約束してくださいます。神様、そんなふうにして、これからもイスラエルの民を導くのだと宣言をしてくださいます。そして事実、この時以来、イスラエルの民の歴史の中では、本当に数多くの預言者や神の人が与えられ、そしてそれらの人々は、自分に与えられたそれらの時代に、このイスラエルの民を導き、慰めを与え続けてきました。そして教会は、この聖書箇所に語られているモーセのような預言者というのを他の誰でもない主イエスキリストを指しているのだとそう考えてきました。主イエスキリストを神様はクリスマスの日この世に送ってくださいました。古い神の民、イスラエルの中から、イスラエルの同胞の中から、 神様は主イエスキリストをお立てくださいました。そしてこの方を通して神様は御言葉を聞かせてくださいます。主イエスは完全に私たちと同じ人間となってくださいましたが、しかし他の誰とも違って完全に神様と同じであるような方でもいらっしゃいます。そういう主イエスキリストという方を通して神様は私たちに近づき寄り添ってくださいます。主イエスは私たちの生きる不安をよく分かってください。そして私たちの心の願いもよくお分かりになってくださいます。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。神様の民はもはや地上の生活の不安に駆られて占い師や医者や口寄せに頼る必要はありません。神様の民一人一人の傍らに主イエスキリストが立ってください。傍らに立って御言葉を聞かせてくださるからです。人生は誰にとってもキリスト者にとっても不確かなものです。キリスト者といってもその点は他の人たちと何も違いません。しかしたとえ不確かで見通しが効かないとしてもキリスト者は恐れるには及びません。クリスマスの天使が羊飼いたちに恐れるな、マリアとヨセフにも恐れるなと告げたように、私たちは恐れるには及びません。人生の見通しがついていない、その事柄も含めてキリスト者は自分が歩んでいく将来を神様の御手に委ねて、そして神様の見てから自分の人生の時をいただきます。神様の民は確かにこの世の中を生きていきます。しかし世の他の人たちのように自分の力しかないのだと自分を頼んでひどくムキになるという必要はありません。あるいは他の人たちが神様を信じないからといって侮ることもしません。侮る代わりにかえって理解をしようとします。そこにある不安と恐れを分かってあげて隣人になろうとします。そして神様の民はこの世に対して臆病になったり卑屈になったりすることもありません。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てると神様が約束してくださっているからです。私のような預言者、モーセのような預言者が立てられ、そして神様の御言葉を聞いて取り継いでくれるところでは何事かが起こります。御言葉が聞かれるところではもはや私たちは自分に与えられている人生についてつぶやかなくなっていきます。人間はどんなふうに生きても同じ、最後は死ぬのだから、せめて今の時ぐらい自分のやりたいようにやろうなどという考えを持たなくなります。御言葉が聞かれるところでは その御言葉を語りかけてくださる主イエスに対して、自分は素直に従えているだろうか。自分は果たして神様に従順なものなのだろうか、それとも頑なものなのだろうか、という思いが生まれるようになります。そして初めのうちは頑なであっても、次第に従順なものへと変えられていきます。それが御言葉の力です。御言葉が聞かれる生活の中で、私たちは無責任に自分の思いだけを先立たせて生きるということをやめ、自分の人生の生き方に責任を持つように変えられていきます。そして共に生きる隣人を受け入れ、愛を行う者へと変えられていきます。したがって、たとえ私たちの目には見通しが効かず不確かなところがあるとしても、御言葉が聞かれるところでは私たちの人生は失われることがありません。私たちの生きていく人生には心よい緊張感が伴います。神様の民はそんなふうにして神様に伴われて将来を与えられ、歩むようにされていきます。私たちもそんなふうに新しい年を迎え、主に伴われ御言葉を聞きながら、ここからの歩みを歩みたいと願います。祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはモーセのような預言者を立ててくださり、私たちに御言葉を聞かせ、新しい年を歩ませてくださいます。ここまで私たちがあなたの御言葉によって支えられ、慰められ、勇気を与えられて歩むことを許されたように、新しい年の歩みの上にもあなたが聖書を通して、また主イエスキリストを通して御言葉を聞かせ、私たちを持ち運んで行かれます。どうぞ私たちがあなたの御言葉によって新しいものへと変えられ、今日与えられているこの命と人生と、さらに自分に与えられた責任を担う新しいものとして歩んでいくことができますように、あなたを知らないもの、知らないので信じていないものは私たちの周りに本当に数多くいますが、しかしそのような人たちと違うのだと言ってあざけるのではなくて、私たち自身もまたあなたを見失う時があり、そして自分の思いを先立ててしまうことがあることを思いながら、隣人を理解し愛し支えるものとして歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを御言葉によって強め、また聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。どうかこの新しい年の歩みの上にあなたの御言葉と霊の導きと絶えずお与えください。私たちがあなたの民とされていることを喜び感謝しながら、与えられている日々の歩みを精一杯に歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主 イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。